さて皆さん、大ニュースです。なんと大杉正明のクロスカルチュラルセミナーボリューム2が3月8日から発売となります。そこでですね、来る3月26日金曜日夜7時から丸善丸の内本店にて観光記念イベントを行います。私とスーザンさんが会場でライブでですね、クロスカルチュラルセミナーをお送りすると、こういうことであります。ぜひ、遊びに来てくださいね。先着順で受け付けますので、詳しくは丸善丸の内本店のホームページのイベント情報をチェックしてください。
大杉正明のクロスカルチュラルセミナー
Sponsored by Olympus。
Welcome to the Cross-Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
All right. Today's case, a Japanese worker, it's a he, a man, of about 50.
Okay.
His American boss, right? Another male, right? Now, let's call him Mr. Tanaka.
Okay.
Now, Mr. Tanaka prefers to be called Tanaka-san, using his last name. And he prefers to call his boss Mr. Johnson, using his last name too. But his boss prefers to call each other using their first names. He says, well, you know, why don't we just call each other Tom and Shige, you know. But Mr. Tanaka-san doesn't feel very comfortable doing that.
Mm.
So he's in a, cross-cultural conflict.
Oh, I see. Okay. So he would prefer to be called Tanaka-san.
Right.
And is he working in Japan or is he working
in the U.S.? He's working in Japan.
Oh, okay.
Right.
Well, there's kind of some good news for him. He does have, the idea of when in Rome, do as the Romans do on his side. And I think it might be easier for him, by virtue of working in Japan, to convince his boss that he would prefer to be called Tanaka-san. If he were working in the U.S., as a Japanese person in an American company, it might be a little harder to kind of, fight the cultural trend there. However, in both cases, in the end, it's his name. In terms of being referred to as Tanaka-san, it's his name. He should be allowed to choose how he wants to be called. Now, for his boss, Mr. Johnson, if Mr. Johnson is more comfortable with Tom, then, Tanaka-san should respect that as well and call him Tom. Now, I know, of course, he probably feels very uncomfortable, and this is tied to a big difference in culture, so definitely an intercultural issue. And that is, regarding the level of formality that people like to show, both in the office and out. But, if we limit it to the office, we can think of it like this. Even though there's certainly a difference in position, there's a difference in the actual authority or power, say, between Mr. Johnson and Mr. Tanaka, in most Americans' cases, they like to kind of pretend that the gap isn't there.
Oh, I see.
They liked a more informal style, even though, everyone knows the real situation and they know that Mr. Johnson has the authority to make decisions, et cetera, et cetera. They like to, for the daily conversation and interactions, they like it to appear that they're equal. We can call it the appearance of equality in the situation. And, of course, that's not just limited to names. We can see that in different kinds of, kind of friendly, joking behavior. Americans tend not to pay as much attention to things like seating arrangements, in meeting rooms or maybe at parties. So not nearly as much as Japanese people do. And then, of course, on the other hand, if we're looking at Japan, for the same reason, to make people feel at ease, to put them at ease, they tend to want to almost exaggerate that gap, the power gap, and use, last names, use honorifics, keigo, in language, pay attention to things like, seating arrangements, etc., for the same reason, to make someone feel comfortable. But the way they do it is by being very formal or being very polite, in the American's case, by being informal. The end result is to make the person feel comfortable, but it's just a different behavior. So when you put two people of different cultures together, that will create that kind of conflict. One other solution that Tanaka-san has is if he doesn't feel comfortable being called, for example, Shige, his first name, he could also think about the possibility of using a nickname you know, maybe a kind of happy medium. And Osugi, since I know in your case that you had a similar experience, didn't you?
That's right. I mean, I basically would like to be called by my last name, Osugi-san or something, instead of Masaki, you know. My mother used to call me Masaki, but other than that, I wouldn't feel very comfortable being called by my first name. But when I was in the UK, my friends and my colleagues, the professors at the university, came up with a sort of an alternative. They said Masaaki is kind of hard to pronounce, so why don't we call you Mac?
It was
a very simple reason that I was using a Mac, a computer.
It's a nice nickname, though.
Right. And I made a compromise.
All right.
And accepted that.
Well, that's so in a way, you were lucky to have a name that was difficult to pronounce, I guess.
Exactly.
Otherwise, you know, they'd sound like your mother, I suppose, when talking to you. You know, and actually that brings up one other, you know, interesting difference. And that is, you know, in a Japanese office, it's certainly not unusual to call someone just by their title.
Mm-hmm.
Right? You know, you might say kacho, bucho, something
right.
like that. Whereas that would be really unusual in an American office. You wouldn't say, hey, manager, or something like
okay.
that. There are very limited instances when Americans will refer to someone by title only without including the name.
Mm-hmm.
And in one case, it would be, for example, in your case, as a professor, I might say that to you, a professor, right this way. Doctors, you may call someone doctor only without the name. And also members of the clergy. So that would be priests, ministers, rabbis, for example. In the case of a priest, you could just say father. That's one of the alternatives. Or reverend for a minister. Of course, you can use their name as well.
Right.
But it's acceptable to just refer to them by their title, too.
さて、今回のケースはですね、日本人の社員。年齢が50歳くらいで男性であった。で、アメリカ人のボス。さて、この方を田中さんというふうにしますと、田中さんはですね、いわゆる名字で呼ばれることを好む。だからまあ、田中さんと呼んでほしい。で、自分の上司も名字で呼びたいと思っている。ですから、ジョンソンさんはですね、ミスター・ジョンソン、あるいはジョンソンさんというふうにまあ呼びたいわけですね。ところが、ボスの方はですね、ジョンソンさんの方は、ファーストネームで行こうじゃないかと。だから僕のことはトムと呼んでくれよと、君のことはシゲと呼ぼうと言うんですが、まあ彼はシゲと呼ばれることはあんまり好まない。やはり田中さんと呼んでほしいと。まあいうことでちょっと文化的ジレンマと言ったらいいでしょうかね。さて、これに対して、これは日本ですかということで、まあ日本なんですよと。それならばちょっととですね、田中さんにいいニュースがありますよ。ということで、最初にこのスーザンさんがですね、When in Rome, do as the Romans do っていうですね、郷に行っては郷に従えということわざがありますから、まあ日本式で行くということも、まあこれは理のあるところです。ただ、上司のジョンソンさんにもですね、自分のですね、考え、やり方というのを尊重してもらうと、そういう自由、権利もあるはずですから、彼はトムと呼んでもらいたいと言ってるんですから、田中さんもご自分は田中さんと呼んでほしいということで、それを求めるんであれば、相手のことをトムと呼んであげると、それも認めるべきなんじゃないんでしょうかと、こういうことですね。そうするとまあ、平等だということになりますが、まあアメリカ人は権限、オソリティ、権限を持ってるか持ってないかということに関わらず、できればフレンドリーな関係を持ちたい思っている。で、本当は、ランクの違いとか、権限の違いとか、当然役職についていれば、そっちが偉いってことは分かってるわけです。が、しかし、そういう違いは、あたかも存在しないかのごとく、フレンドリーに振る舞いたい。そういうリベラルな風土、関係を好む。そういうとこが、やはりアメリカ人にあるわけですよね。ですから、日本人のいろいろな、ここの席に偉い人は座るんだというような、そういうシーティングアレンジメントって言ってますね。お客さんがこっちですとか、敬語を使うとかのが、まあ日本人のそういう敬意の表し方なんですが、しかしまあアメリカ人にはアメリカ人のやり方があるので、それのまあコンプロマイズって言いますかね、妥協点を見出す必要がある。まあ例えば一つのやり方は、シゲって呼ばれるのが嫌だったらニックネームなんかあるといいんじゃないんでしょうかと。いうことですね。で、私のケースを申し上げたんですが、まあ私はやっぱりですね、マサーキってあんまり呼ばれたくないんですね。母親しか呼んだことはないんです。 ということで、マサキって言ってくれと、どうしてもファーストネームって言うならマサキだと、それじゃなかったら僕は大杉さんとかね、ミスター大杉とか、なんかそういうふうに言ってもらいたいってなことを言ったら、イギリス人の友人同僚たちは、じゃあ分かった、君のことはね、もうマックって呼ぶよってですね。それはまあたまたま私がたった一人のマックユーザーで、他の人はみんな Windows で、じゃあ君は Mac だって。まあそういうことになったんですが、まあそんな手を考えるというのもちょっといいかもしれません。最後に少しスーザンさんが、いわゆる addressing、相手にですね、呼びかけるのに使える職業名、あるいは役職名を紹介してくれましたね。カトリックの神父は Father、ね。まあ大学の教授は Professor。もちろんお医者さんは Doctor。その他、牧師さんを Reverend。と呼んだりする例いくつか紹介してくれました。こういうのはもちろん名前と一緒に使うこともできますし、アメリカ人は結構ファーザー・ジョンソンとかですね、ドクター・スミスとか、そういうふうに使うこともよくあるということですね。 Alright, let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase is to pal around with someone. Yeah, to pal around with someone. Now pal means friend. So if you pal around with someone, you spend time or hang out with someone or maybe treat someone as a friend. So for example, you know, if we're talking about an American office situation, for someone perhaps, let's say from Japan who visits an American office for the first time, it may appear that everyone is palling around with each other. But often that's just on the surface. You know, maybe they're not actually friends, but they do treat each other in a friendly way. So to pal around with someone does actually mean, you know, to spend time with friends, but it can also mean to just treat someone in that manner. So for example, you could say, I like working with Jeff, but I'm not going to pal around with him after work.
さあ、最初のフレーズは pal around っていうんですが、まずは pal という単語、pal という単語を理解する必要がありますね。これは名詞としてはですね、友達、仲間ですね。それもかなり砕けた単語なんですが、皆さんはペンパルっていうのは結構もう古い死語になりつつあるかもしれません。だんだんですね、みんなメールばかりするようになって、あんまり手紙のやり取りしなくなったかもしれません。外国に僕は、アメリカにペンパルがいるんだとか、なんかそんな風に昔使ったと思いますが、この pal ですね、これ動詞に使って pal around、 友達のように親しく振る舞うという意味です。必ずしも本当に友達じゃなくてもPower around、 友達のように親しげに振る舞うことなんですね。ちょっと今のスーザンさんの説明の中で、アメリカの会社のオフィス、まあね、入っていったら社員たちがみんな Power around している様子っていうのは、日本人の会社の職場の雰囲気とだいぶ違うんじゃないかと。みんなで、まあ、ファーストネームで呼び合ってジョークなんか言い合ったりなんかして、日本だとちょっとね、よしげとかね、ああ、まさことか、そんな調子になりませんよね、やっぱりね。ですから、その辺は必ずしも本当に友人でなくてもそのように振る舞うことなので、まあ今の例文でもですね、仕事の後ではジェフとはパワーアラウンドしたくないっていうような例文でした。もう一度聞きましょう。
I like working with Jeff, but I'm not going to pal around with him after work.
ね。Alright, the second phrase is...
Okay, now the second phrase, I have to issue a word of caution. This is a very informal phrase. It's a phrase that you use with your friends, but you probably wouldn't use it in a formal situation. The phrase is to kiss ass. Okay, to kiss ass. Ass, of course, is another word for one's bottom. So to kiss ass, you can already have a kind of interesting image there. And this expression means... that someone is acting in an excessively polite, so a very polite way. Maybe they're being very complimentary, they're praising someone, but often there's a kind of a false feeling under it, you know, maybe just flattering someone because they want something in return. They're hoping to gain favor or get something done. So, for example, you could say, if you're too polite and accommodating, people may just think you're kissing ass.
さあ、二番目のフレーズはですね、我がポッドキャストで始まって以来の相当コントラバーシャルなフレーズかもしれませんが、よく使うんですよ、実はね。kiss ass。kiss はわかりますよね。ass っていうのは ass ですよね。まあ、もともとの意味ですか、ご存知でしょう。尻、ケツでありますね。で、想像していただくとわかりますが、 それをキスするというんですからね。それは相当恥を忍ばないとできない。ね。もしかして、媚びへつらうと何かいいことがあるかもしれない。ということで、相手にですね、媚びへつらう、ごまをするっていうのをキスアスっていうんですね。そのくらいですね、単なるフラッター、相手を褒めるとかね、そういうだけじゃない。ですから、もちろんこれは、この否定的な意味合いを持った表現で、かなりしかも砕けた表現ですから、ちゃんとした場面で皆さん使わないように。まあ、単語の成り立ちからして、それはご理解いただけると思うんですが、砕けた会話ではね、でもよく使うんですよ。映画見たらもう必ず何とか出てきますよ、これはね。ということで、kiss us ね。そういう人物にはなりたくないというふうに思う。まあ、代表的なフレーズかもしれませんね。もう一度例文を聞きましょう。
If you're too polite and accommodating, people may just think you're kissing ass.
ね。あんまりバカ丁寧でですね、何でも言うこと聞いちゃう。ね、accommodating。そういうことですね。とですね、ちょっと kiss ass、ごますり、こびへつらいしてんじゃないのって思われちゃいますよということですよね。ということで、今回はちょっとね、砕けたフレーズで、どうですか、次の会話でぜひすぐに使ってみる、いいんじゃないんですか。 Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
クロスカルチャルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん、音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。Olympus